皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向け音声の講座提供しています。宅建業法編18回目になりました。テキストは127ページ第8章37条書面っていうところになります。出題数がとっても多いところなので、この37条書面っていうのがどういう書面なのかっていうところを確認していきます。テキストの127ページに表がありますね。で、その表を見てください。37条書面と重要事項書説明書ですね。35条書面っていうこともあります。目的、37条書面は契約内容の確認、それから35条書面というのは物件、どういう物件かっていうことが中心になります。だから交付の相手っていうのは37条書面は各当事者、売主、買主、貸主、借主、ね、それぞれの人に渡します。それから35条書面というのは物件を取得する方の人、受け取る、ね、借りる、買うっていう方の人に交付します。というのも持ってる人は分かってるからね、説明がいらないということになります。37条書面重要事項説明書等も記名押印は宅建士です。ここは同じなんですけれどもね、交付の時期、契約の後、37条書面はこういう契約ですよって確認の意味で渡すので契約の後です。重要事項説明書はこういう物件です。買いますか？借りますか？っていうのを確認するための書面なので、契約の前になります。ね、契約した後で説明聞いたって、あ、やっぱりやめようと思っても、ね、契約しちゃったらもう、普通は取り消せないですからね。取り消せないのが原則ですから。はい。それから、交付は、当然、各当事者もしくは物件を習得する人にします。で、説明は37条書面の方は渡せばいいということです。交付すればいいということね。だけど35条書面は宅建士が宅建士証を提示して説明します。説明義務があるということですね。ただし、ね、買い主が宅建業者だったという時は説明は不要です。2017年の4月1日に施行された改正内容です。一応ね、37条読んでおくことにします。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買または交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときは、その相手方に、当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。1号から12号までにその何を記載するか、記載内容が書いてあります。記載内容については後で見ることにするので、ちょっとこの第1項のね、長い文章を見てほしいんですが、当事者、自ら当事者っていう場合は相手方に対して、自分と相手方がいるわけだから、相手方に対して出せばいいということです。自分自身は分かってるからいらないね。代理した場合は相手方と代理を依頼したもの、つまり両方っていうことになりますよね。媒介によりっていう時は各当事者、間に入ってるわけだから売り主、買い主、もしくは交換っていう場合はその両方の人にっていうことになります。はい。第2項は、宅地建物取引業者は、宅地または建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときは、その相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。1号から3号までにね、記載する内容が、書いてあります。それで第1項第2項見比べて、 なんか違うなってとこ気がつきますか？1から12、1号から12号まで、1号から3号まで、えらく少ないじゃんと思った人ね、それは違うんですよ。第1号の何号何号何号っていうふうに書いてあるから、第2項はね少なくなっています。そこじゃなくてね、自ら当事者、いいですか、自ら当事者。貸借の場合は自ら当事者がないでしょ。ここなぜだか分かりますか？自ら当事者がないのは、自ら当事者、自分が貸借を行うのは宅建業に当たらないからなんですよ。だから37条書面の交付義務はありません。自ら貸借を行う場合ですよ。ここはちょっと注意することですよね。はい。それから第3項ですね。宅地建物取引業者は全2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させなければならない。業者が宅建士に記名押印させるということになります。で、この第3項を読んで気づいたと思いますけれども、説明義務はないということです。それからその第3項の下ね、重要事項説明書は取引の相手方が宅建業者の登記説明義務がなくなりました。37条書面は最初から説明義務がないね。宅建業法が新たにできてからか、さらにその前からね、古い旧法だった時からか、その辺よくわからないですけれども、宅建業法ね、私はそんな長く勉強していないですからね。だけれども最初からないと、説明義務はないということです。では次の128ページ見てください。過去問見ていくことにします。2017年38足の1ね。宅地建物取引業者 A は売り主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買い主にのみ37条書面を交付した。宅建業法に違反しますか違反しませんかっていう設問です。もちろんね、各当事者ね、売り主を代理してっていう時は、その相手方も代理を依頼した人もね、つまり売り主になるんだけれども、買い主売り主に交付しないといけません。だから37条に違反するということになりますね。だからこの足は違反するっていうのが答えだ。それでいいんです。次は2017年40足の2ですね。宅地建物取引業者である売り主 B は、宅地建物取引業者 C の媒介により、宅地建物取引業者ではない買い主 D と宅地の売買契約を締結した。B は C と共同で作成した37条書面に C の宅地建物取引士の記名押印がなされていないため、その書面に B の宅地建物取引をして記名押印をさせなかったね。宅建士をして記名押印をさせなかった、違反しますかしませんかっていう問題です。これ署名がなかったら違反でしょ。だから違反するということになります。次は足の3ですね。売り主である宅地建物取引業者 E の宅地建物取引士 F は、宅地建物取引業者ではない買い主 G に37条書面を交付する際、 G から求められなかったので、宅地建物取引士証を G に提示せずに当該書面を交付した。違反しますか違反しませんかという問題です。これね、37条書面35条書面別々にやっているときは大丈夫なんだけれども、ごっちゃになってね、しばらく経つとね、さらにまたごっちゃになってっていうことがあるんですよ。で、37条書面は説明義務ありません。35条書面は自分で立ってね、重要事項説明書の方は自分で宅建士証を出して説明ということです。いいですか違いね。だから今見た足野さんは提示せずに交付した、違反しないですからね。それと宅建士が交付でなくてもいいんですよ。 宅建士でない職員が渡した、あの業者の職員が渡した、違反しない OK っていうことだから、これも合わせてね気をつけてください。次、足の4ね。宅地建物取引業者 H は、宅地建物取引業者ではない売り主 I から中古住宅を購入する契約を締結したが、 I が売り主であるため I に37条書面を交付しなかった、宅建業法に違反しますか違反しませんかということですよね。で、これは当然だけれども、さっき見たね2017年38足の1と同じ内容聞いてますよね。売り主に交付しないね、当然違反です。37条書面は両方に交付してください、そういうふうに書いてあったでしょ。この37条書面の過去問って、あと似たようなことがたくさん聞かれているんですよ。それで気になるね、気になるあと1台だけにします。129ページ2013年31足のあ見てください。 A 社は建物の貸借に関し自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。これは正しいですか誤りですかという問題です、ね、自ら貸主、気になるところでしょ。で、宅建業に当たるか当たらないかっていうところの話で、自ら貸主っていうのは宅建業に当たらないということでしたよね。だから37条第2項も自ら貸主、自分が貸主っていう時は宅建業に当たらないっていうことを受けてね、37条の2には自ら貸主が入っていなかったっていうことになります。だから交付しなければならないってことはないんですよ。交付しなくてもいいってことね。だから足の輪は誤りね、交付しなくてもいいっていうのが正しいことになります。それからその下にある2013年36足の3見てください。 A 社を媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借り主に交付するにあたり、37条書面に記名押印をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士でない従業員に37条書面を交付させた、宅建業法に違反しますかしませんかって問題だけれども、これ必ずしもね、宅建士でなくても37条書面を交付すればいいんですよ。だから今見た足野さんは違反しないということになります。次はね、立ち読みファイルにつけていないんだけれども130ページ2011年34足の2見てください。宅地建物取引業者を37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる、正しいですか誤りですかっていう問題です、ね、宅地建物取引士でない従業者、ね、これはいいのかなって気になるでしょ。でも必ずしもね、37条見た通り宅建士が作成しなければいけない、作成させなければいけないとは書いてないですよね。記名押印させなければならない、ね、当該書面に記名押印させなければならない、記名押印が宅建士ならいいんですよ。だから今見たこの足の2は正しいということになります。従業者が作成してその従業者が記名押印したらダメですよ。それを見て宅建士が記名を押印すればそれで OK です。その下にある足の4見てください。2011年34足の4です。37条書面に記名を押印する宅地建物取引士は、35条書面に記名を押印した宅地建物取引士と必ずしも同じものである必要はない、正しいですか誤りですかという問題です。これは正しいだからね、そことここが同じでなくても宅建士であれば OK ということです。35条重要事項証明書ね、重要事項説明書でした。重要事項説明書も記名を印する宅建士と説明する宅建士が別でも構わない ということだからね、これも合わせて注意しておいてください。次は132ページ37条書面の記載事項というところを見てください。132ページにあるのが記載事項ね。それから134ページにあるのが定めがあるときの記載事項です。でセクション1の方は必ず書かなくちゃいけないね。セクション2のときは定めがあるときは書かなければいけないということです。ちょっと違うからね。じゃあ132ページから見ていくことにします。売買交換の場合と貸借の場合と違うので、そこもちょっとだけね、ちょっとだけ注意しながら、まず1つ目、当事者の氏名及び住所。2つ目、当該宅地の所在地番その他当該宅地を特定するために必要な表示または建物の所在種類構造その他当該建物を特定するために必要な表示。これも当たり前ですよね。どういう不動産について売買するね。次は 2-2 としてありますけれども、これは条文がね 2-5-2 だから1234って投資番号じゃなくて、条文に合わせたっていうことだからね。で、この2号の2は2018年施行の法改正です。だから今年は試験に出る。ね。出る範囲に入ってるってことだからね。必ず出ます。じゃないからね。繰り返しますけれども、2018年施行の法改正です。今年新たに加わったこと。はい。当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造体力上、主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項。ね。構造体力上、主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項です。それでね、これ、どっかで聞いたことあるなっていう気がしますか、しませんか。実は3回目の登場です。1回目ね、1回目は92ページ見てください。34条の2項が91ページと92ページにまたがっていますが、この34条の2第1項第4号に依頼者に対する建物状況調査ね、これが132ページのこの調査です、ね。この調査をして確認した事項が37条書面の記載事項になるということです。媒介契約するときは実施するものの斡旋に関する事項を記載するということですね。2回目の登場は109ページです。想像ついたと思いますけれども、35条の重要事項説明書に書く内容ね。109ページ。これも、108ページから109ページにまたがってる109ページの括弧6。ね、一番最後のところ。これが2008年施行です。括弧6の A ね。建物の状況調査を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合における、その結果の概要が、35条書面の記載事項。37条の場合はこの構造体力上主要な部分の状況について当事者双方が確認したらそれが記載事項になる、ね、確認した事項、確認してない場合は確認してないと書けばいいだけの話だってね、これは書かなくちゃいけないということになってます。続けて記載事項を見ていきましょう。3番目、というか実際4番目なんだけれども、3ね、代金または交換先の額並びにその支払いの時期及び方法。貸借の場合は借賃の額並びにその支払いの時期及び方法。4は宅地または建物の引き渡しの時期。最後5は移転登記の申請の時期。これは当然売買交換だけですね。はい、この6個ね、これが必ず記載しなければならないっていう事項です。それとここもなかなか紛らわしいんだけれども、ちょっとねここにありそうなものを挙げてね、宅建受験者を間違えさせようという意図で、例えば保証人の氏名及び住所っていうのは 記載事項ではありません。はい、それからね、宅建業者の契約の任にあたっているものの氏名とか、媒介に関する報酬の額、これも記載事項ではない。はい、さらに、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じているとき、その内容は記載事項ではありません。この4つ目に関しては、35条重要事項説明書の記載事項なんだけれども、37条書面の記載事項ではないということなので、注意してください。もちろんね、説明事項でもないからね、当たり前だけれどもね。132ページの過去も見ることにしましょう。まず2017年38-2です。宅地建物取引業者 A は、自ら売り主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。違反しますか、違反しませんかっていう問題です。で、これは、手付金の保全措置っていうのは、37条書面の記載事項ではないからね。だから、違反しない。35条書面に書かなければ違反ということになるんだけれども、ね。今見た質問は、違反しないということです。次ね、2017年40-1です。宅地建物取引業者 A は、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払いの時期及び引き渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった宅建業法に違反しますか、違反しませんか、という説問です。37条書面の記載事項でしょ？だから35条書面、重要事項説明書に記載すればいいかっていうと、そんなことないからね。それと、引き渡しの時期、代金支払いの時期とか引き渡しの時期を35条書面、重要事項説明書に記載したら、違反になるかどうかっていうのは、35条書面って余計なこと書いてもいいんですよ。嘘書いたらダメだけれども、ね、ちょっとね、書きなさいっていうところを漏らしたらいけないんだけれども、それ以外のことを書いても、嘘でなかったら、ね、事実と異なることでなければ違反はしません。ね、そういう過去問出題例はないけれどもね。だけれども、35条書面に書いて、そこは違反しないんだけれども、37条書面に書かなかったことが違反だからね。だから、この二つ目、ね、2017年40-1も違反する、前の問題は違反しないだったね。今の40-1は違反するっていうのが答えになります。次の2016年30-1見てください。宅地建物取引業者は建物の貸借の売買における重要事項の説明において、借賃の額並びにその支払いの時期及び方法について説明するとともに、37条書面に記載しなければならない。ね。これは正しいですか？誤りですか？って問題なんですが、答え先に言うとね、誤りです。しばらくやってくるとね、だんだんごっちゃになってくるんだけれども、借賃の額、並びにその支払いの時期及び方法は、37条書面の記載事項です。だけれどですよ、重要事項説明の中に入っていないんですよ。これ注意してほしいんだけれども、テキストはね、113ページ、ね、代金交換先に借賃は記載事項ではありません。重要事項説明書の記載事項ではない、説明事項でもないということになります。だから、繰り返しますけれども、今見た説問は、誤り、借賃の額は重説にいらないということですね。次は、133ページ、2013年35の問題見てください。宅地建物取引業者が売買により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組み合わせとして正しいものはどれか。そこにあいうえおありますね。組み合わせ問題だから若干やりやすいとは思うんだけれども、保証人の氏名
および住所、ね。はい。E は建物の引き渡し時期。はい。U は借賃の額、並びにその支払いの時期および方法。これ先ほど出てきましたよね。37条書面の記載事項でした。え、媒介に関する報酬の額。O は借賃以外の金銭の授受の方法。O は35条書面の記載事項だけれども、37、ね、重説の記載事項だけれども、O、37条書面の記載事項ではありません。だから、どれになりましたっけ？ A は違う。で、E、U が記載事項ですね。そうすると、足の2が答えということになりますね。
次は134ページの定めがあるときの記載事項です。で、定めがあるときの37条書面の記載事項は、次の135ページに表がありますが、そこにまとめておきました。まず、6、ね、代金及び交換先以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、並びに当該金銭の授受の時期及び目的です。貸借の場合は、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的です。ここでね、あれ？なんかちょっと引っかからないですか？133ページの2013年35、足の尾、ね、借賃以外の金銭の授受の方法は記載事項ではありません。え？今見た？借賃以外の135ページの表ね。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的。授受の時期及び目的です。で、先ほど見た過去問は、授受の方法です。ね。違うでしょ。だから記載事項ではない。ね。2013年の過去問ですよ。135ページの表に戻って、契約の解除に関する定めがあるときはその内容。8は、損害賠償の予定または違約金に関する定めがあるときはその内容。9は、売買交換の場合だけです。代金または交換先についての金銭の貸借の斡旋に関する定めがある場合においては、当該斡旋にかかる金銭の貸借が成立しない時の措置。10は、転載、その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある時は、その内容。11、12は売買交換だけですね。当該宅地もしくは建物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して、構図べき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときはその内容。12は当該宅地または建物にかかる租税その他の効果の負担に関する定めがあるときはその内容。租税は、貸借は、まずないですね。だから、売買交換、所有者だけの、ってことになるわけですね。で、今、6から12までずっと見てね、これ覚えられないっていうか、一発で覚えられないですよね、なかなかね。それで、やはりね、過去も見ながら、こっちの方に関してはね、あれ、どっちだっけ？で悩むしかないと思います。だからやってみて少しずつ定着するっていうような感じね。じゃあ過去問見ることにします。134ページね。変なところでね、表が収まらなかったんでページにね。だから過去問もね、過去問の変なところに表が収まってるっていう感じでしょ。次のページ送られちゃったんですよ。2017年38、足の34、順番に見ることにします。A は、媒介により、宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった、違反しますかしませんかっていう設問です。契約の解除、ね。解除なので、7番にある内容ですね。だからこれ、定めがあるんだったら、記載しなければなりません。だから違反するということね。足の4は、A は、自ら売り主となる 宅地の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買い主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。違反しますか？違反しませんか？ということです。買い主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めができる。ここに関してはまだ説明していないんだけれども、これは正しいです。この部分はね。それで、瑕疵担保責任に関する特約を定めた。ね。定めたら、相手が業者であっても記載しないといけないです。ね。自ら売り主だから、自分へ書面交付なんていらないんだけれども、相手、買い主には、これを書いてね、交付しなければなりません。11番のことですよね。当該宅地もしくは建物の瑕疵を担保すべき責任ね、この責任があれば、その内容が記載事項になります。だから、今見た足の4は、違反するということになりますね。ここはね、まだまだやった方がいいんだけれども、この説明聞いたね、直後よりも、しばらく経ってからやった方が、ちょっと忘れるから、思い出せると思うんですよ。で、説明はね、今の足2つだけにしますが、もうちょっと経ってからね、テキストの過去問を、もしくは過去問の問題集ってあるでしょ？それを見るようにしてください。37条書面の記載内容に関することね、記載事項についての過去問ですよ。はい、それでは136ページ下の方に、重要事項説明書との比較っていうところがありますね。で、比較の問題って、ここに限らずいろんなところで出てくるんだけれども、知識の整理にとってもいいんですよ。だから、積極的にね、比較の問題はやった方がいいと思います。で、ここで取り上げるのは、2016年の39だけにしますけれども、皆さんね、もうちょっとね、テキストには何題かあります。何題かって言って、大問で3つだけれども、各自でね、復習ね、しておいてください。ページまたがって見にくいとは思いますけれども、2016-39の問題です。宅地建物取引業者が売買により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。足の1は、占有部分の用途、その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し、内容を説明した時も、37条書面に記載しなければならない。はい、正しいですか？誤りですか？なんだけれども、ペット、ね、利用制限は37条書面の記載事項でしたっけ？ね。ペットってね、こう、区分所有建物、マンションの場合あるみたいで、私の住んでるところはないんだけれどもね、これ余計な話です。だけれども、過去問でよくちょくちょくと出てきます。重説の方ですよ。37じゃなくてね、35条の方でね。で、足の位置は、37条書面の記載事項でないので、記載はいらない。だから足の位置は誤り。っていうことになります。足の2ね。契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し、内容を説明した時も、37条書面に記載しなければならない。契約の解除って、重説の記載事項でしたっけ？なかなか思い出せないでしょ？で、これも、あれ？と思った時に、もう一度35条書面のところを、振り返ってね、確認してくださいね。37条書面の記載事項でした。ね。こちらはやったばっかりなので大丈夫だと思います。どうも思い出せないっていう人は、契約に関すること、113ページの記載事項の、括弧1234567つあるうちの、括弧2ね、契約の解除に関する事項っていうのが重要事項説明書の記載事項でした。 ね。だから35条、37条、両方のことっていうことになりますね。記載事項です。足野さんは借賃の支払い方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは37条書面に記載しなくても良い。正しいですか？誤りですか？っていう質問ですが、承諾を得たとき、ね。なんか怪しいこと書いてありますよね。承諾を得れば書かなくて良いか。っていうと、もう法律でね、37条に書けって決まってたら書かなくちゃいけないですよ。当たり前だよね、それね。で、問題は、この借賃の支払い方法、借賃の額って言われると、あ、大丈夫だなと思うんだろうけれども、支払い方法でしたっけ？ね。借賃の額、ね。支払いの時期及び方法、ね。132ページの表の3です。借賃の額並びに支払いの時期及び方法。で、このね、借賃の支払い方法って一つだけ聞かれるとやっぱりあれ？と思うんだよね。だから気をつけてください。これは37条書面の記載事項です。記載しなければいけないって書いてあれば正しいですね。しなくてよいだから誤りっていうことになります。次、足の4ね。転載、その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。正しいですか？誤りですか？っていうことです。で、定めなかった場合は、記載するの？ね。で、転載、その他不可抗力による損害の負担っていうのは、135ページの表を見てもらうと、10に入ってますね。10番です。法律の番号で言うと15なんだけれどもね。転載、その他の不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときはです。あるときは、だからないときは、なし。ね。ね。それもいらない。空欄で構わないってことです。で、記載しなければならない。記載しなくてよいっていうことになります。だから足の4は誤りですね。なんかね、駆け足でバッとやったような雰囲気がありますけれども、飛ばした過去問各自でね、復習をしておいてください。で、37条書面、今回ここで終わりということにします。